メイクに欠かせない30の美人の法則。その1、メイクが上手い女性は美人に見える法則を知っている。女性の中には自分の感性に従ってメイクをする人がいます。こうすればなんとなく綺麗に見えるのではないかという感性で進める方法です。確かにメイクは芸術のいた部分があります。感性に従うことで人間らしい自然なメイクができることもあるでしょう。しかし自分の感性に従えばいつもうまくいくと思いたいですが、実際はどうでしょうか。こうすれば綺麗に見えるだろうという感覚が必ずしも世間一般の感じ方と一致しているのはありません。自分がそう思い込んでいるだけの場合もあります。また感性に従ってメイクをするとその時の気分によってメイクの内容が変わってきます。気分によって形、色、位置がわずかに変わり、見え方が変わります。体調が悪い日は気分が落ち込み、メイクの仕上がりがなくなったり、弱くなったりするでしょう。逆に体調がいい時はファンデーションもせずにアイラインが濃くなったりするかもしれません。意図していないにもかかわらず、気分によって変わるのは理想ではありません。確かに感性は人間らしいですが、頼りすぎると仕上がりが不安定なメイクになってしまうのです。そこで目安にしたいのは美人に見える法則です。人間には本能的に美人と感じる理想的な比率や形があります。これは全ての人に共通です。常に安定した美人になるためには、その理想的な比率や形を意識しながらメイクをすることが大切です。目印に合わせることで迷いがなくなります。色、形、長さ、位置など今まで感覚を頼りに適当にしていた基準がはっきり分かります。気分によって不安定になることなく、メイクの仕上がりが常に安定します。その結果、メイク時間の短縮にもつながります。そうした法則を勉強するのもまたメイク上達の一つなのです。美人の法則を意識しながらメイクをする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その2、顔メイクをする場所を5つに分ける。メイクを確認するとなると大変そうに考えます。もう少し分けて考えてみましょう。分けるとはっきりします。顔をパーツで分けて考えると5箇所だけです。1、肌、2、目、3、眉、4、頬、5、口。これだけです。力を入れてメイクするのは5つだけです。メイクをする順番も肌、眉、頬、口です。メイクに対しては当たり前かもしれませんが、初心者は基本として押さえておきましょう。どれも顔を一部場合、メイクをすることがそれぞれが独立していると考えます。パーツが異なるためメイクテクニックも重要です。肌と目の方法は違いますし、目と頬のメイク方法も違います。それぞれが独立しています。メイク上達とはこの5つのパーツのテクニックを見られます。区切って考えましょう。顔メイクをする場所を5つに分けて考える。メイクに欠かせない30の美人の法則。その3、メイクの見せ方を決める3つの要素。メイクをする場所は5箇所です。肌、目、眉、頬、口です。では、施すメイクの要素は何があるのでしょうか。大きく分けると3つです。1、形。2、色。3、質感。大切なのは3つのバランスです。形や色だけが整っていればいいわけではありません。形、色、質感の3つのバランスが必要です。この3つを整えることで美しさや雰囲気が決まるのです。メイクの3つの要素、形、色、質感を整える。メイクに欠かせない30の美人の法則。その4、美しいメイクは10のバランスを整えること。メイクの前女性は10の日本人とをする。無限なように思えるメイクは10のバランスです。メイクをする場所は肌、目、眉、頬、口、ノイズ。メイクの要素は形、色、質感、ノイズ。メイクをする場所にメイクの3要素をかけて合計10です。つまりメイクをバランスよく整えるとは、この10のバランスを整えることを言います。この10を質問形式にしたのを今まとめました。次の15ポイントを意識しながらメイクを進めていくと、各ポイントを満点なくしてくれるようになります。メイクの仕上がりを確かめる10の質問。質問1、肌の形は整っているか。質問2、肌の色は適切か。質問3、肌に質感があるか。質問4、目元の形は整っているか。質問5、目元の色は適切か。質問6、目元に質感があるか。質問7、眉の形は整っているか。質問8、眉の色は適切か。質問9、眉に質感があるか。質問10、チークの形は整っているか。質問11、チークの色は適切か。質問12、チークに質感があるか。質問13、口元の形は整っているか。質問14、唇の色は適切か。質問15、唇に質感があるか。何をしているのかわからなかったメイクの質問が見えてきましたね。質問形式にすると先生が指摘されているようでメイクを直しやすくなります。メイクのバランスを整えるということが具体的になりました。メイクのバランスは15です。このチェックシートを印刷直してメイクをしながら参考にしメイクの仕上がりをチェックしてみましょう。メイクのセンスが確実に向上します。15の質問の順に向けてメイクのバランスを整える。メイクに欠かせない30の美人の法則。その後、先に服を決める。服を着てからメイクを始める。メイクは美しく仕上げればいいわけではありません。全身の特徴が必要です。メイクはバランスです。メイクと服装とのバランスが整っているからこそ美しい統一感が生まれます。先に考えるのはメイクではありません。服装です。その理由は2つあります。理由1、服装よりメイクの方が微調整しやすい。服は色と数に限界があります。服装の色はあらかじめ決まっているため繊細な調整ができません。その点メイクは微調整が可能です。メイクの前に色、グラデーションの具合などかなり細かな微調整ができます。ファンデーションやアイシャドウは都合に応じて調整可能です。最初に大きな猫がしにくい服装を着てから変更しやすいメイクを始める方がスムーズに進みやすいのです。理由2、服装の要素を見ながらメイクができる。先に服を着ておくと服装のバランスを考えながらメイクができます。派手な服装には派手なメイクがない、地味な服装には地味なメイクがあります。服装はアクセサリーにもあります。派手な服装や装飾を見つけたらメイクも華やかにしましょう。地味な服装や装飾を見つけたらメイクも地味にしましょう。過去服装の要素を合わせることを常に意識することが大切です。来週すると服装を完全に決めてから化粧台に座りましょう。服を着てからメイクをすることでメイクがより上手く仕上げやすくなるのです。先に服を着て全体的なバランスを見ながらメイクをする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その6、上手なメイクはファンデーションやから始まっている。明るい肌に見せたい。そうも一緒にファンデーションを選ぼうとします。明るい肌に仕上がりたい気持ちはわかりますが、気持ちのまま明るいファンデーションを選ぶのは要注意です。ファンデーションを選ぶ際、肌の色のバランスを考えてやる必要があります。ファンデーションを選ぶ量は要です。あなたが顔の部分に合わせて選びますが、次第より明るい色のファンデーションを選んでしまうと顔が赤くなってしまいます。手を塗って確かめることもできますが、理想ではありません。確かに手の甲の持ち方ですが、顔の材料はわずかに異なります。こことは日光に当たりやすいと、首は日光に当たりません。こことは首とはどちらを基準にしても色が変わってしまうのです。ファンデーションの色が大切な基準はどこでしょうか。エアはあるんです。こことは首の頂中間にある部分がファンデーションの色として最適です。こことは日光は当たらず、首と髪も長い部分です。エアの色を基準にすれば、ことの髪の色の差し差し差しになるようになるメイクに欠かせない30の美人の法則。その7、指先のシワは物差しの代わりになる。リキッドタイプのファンデーションの使う場合、手を使って顔を塗ります。問題は適量です。この回だと適当な感覚で適当な感覚で手に取っている人が多いのではないでしょうか。適当な大きさを想像しながら取っていくのもいいですが、気分によって量が変わることがあります。適当というのは厄介です。うっかり中から過ぎてしまうこともあれば少ないこともあるでしょう。実は人間の体には最初から便利な物差しがあります。指のシワです。指の関節にはシワがありますね。このシワの物差しも目の代わりにできます。量の確認をすると役立ちます。顔が大きい人と手のひらも大きいので目安として活用しやすいです。リキッドファンデーションの手の取り口の部分は第3関節まで、下の部分は第2関節まで使うという調整の仕方ができます。リキッドタイプのファンデーションの手の取り口は指の物差しの代わりに使う。メイクに欠かせない30の美人の法則。その8、美人顔といわれる顔の大きい傷。顔の辺りも理想があります。髪の入り方が眉毛、眉毛から見た、見方が落ちた。この3つの長さが全て1、1分1秒であることがそうです。つまり3つの長さが同じないのです。さて、あなたの顔はいかがでしょうか。もともとの顔の輪郭は変えられないと思いますが、そんなことはありません。メイク次第です。例えば、眉頭の高さは黒いラインによって調整できます。顔下を変えられなくても、顔先にシェーディングを入れると引き締まって短く見せることができます。理想の形の輪郭1、1分1秒になるようにメイクで調整してみましょう。髪の入り方が眉毛、眉毛から見ると、見方が落ちたが1、1分1秒になるようにメイクする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その9、顔の正面と側面の区別にはきちんと射程がある。顔は正面と側面があります。メイク関連の書籍では顔の正面と側面の基準にした説明を見せることがあります。顔の正面のファンデーションは明るくなすぎず、シェーディングは顔の側面に入れる。さて、ここで一つ基本的な疑問があります。肝心の正面と側面はどう区別すればいいのでしょうか。肝心の正面と側面がはっきり分からないことにはメイクはまだできません。はっきりした基準を意識せず、細かなことそれとなく考えている人が多いのではないでしょうか。ここを押さえておかないことにはメイクは始めません。メイクの世界でははっきりした点があります。眉尻、頬の高い部分、口角、この3点のラインで結んでください。このラインより内側が正面です。このラインより外側が側面です。はっきりした区別があるのです。さあ、早速今から鏡を持って自分の正面と側面を確認してみましょう。正面と側面のはっきり知ることがメイクをする前提です。ファンデーションのデザインやシェーディングをする際など大切な目安になるのです。自分の顔の正面と側面を確認する。メイクに欠かせない30の美人の法則。その10、両目の距離のバランスは理想的な顔の横から考える。 目とした結果、なんとなく目のバランスが悪いと感じることがあります。アイラインなどでの輪郭に手を加えると、どこかバランスが悪さを感じる。目が離れているな。目が近づいているな。このなんとなくというような厄介です。両目のうちの視野は見た目で顔を判断してしまいます。ここも曖昧な点ですね。それだけにどこに原因があるのか、どうすれば適切なのか、きちんと判断が難しいのです。では、ちょうどいい両目の距離はどういう状態のことでしょうか。理想的な両目の距離を考えるなら、その前に顔の横から考える必要があります。美容の世界には理想的な顔の横からの基準があります。顔の横からの基準は目の横からです。目の横からの基準に顔を横にできる状態が理想的な顔の横からと言われます。つまり、目が横に同じ顔を見ないです。横に並んだ状態です。顔の横からは耳も含めます。両目の間には目が一つ分かるイメージです。この時、目と目の距離のバランスが美しいと思います。あなたはいかがでしょうか。ちなみに、理想の目の横からは3センチ前後と言われます。ということは、理想の顔からは目の横から3号かけて15センチ前後ということになります。あくまで理想として参考にしてみましょう。アイラインなどでの輪郭を加える場合、この横からを意識しながら整えましょう。顔の横からは目が横にすぐになるようにする。目に欠かせない30の美人の法則。その11、目には理想的な両方がある。目の大きさは個人差があります。クリッとした目、小さな目、垂れ目、爪など人それぞれの個性があっていいですね。しかし、個性があるのはいいのですが、感じ方もまた人それぞれです。実は美しいと、いわゆる理想の目の需要があります。理想の目の需要は縦長1号から3です。この間が最も美しく、健康的な目とされています。あなたの目はどうなっていますか？自分の目は見られているため何も思わないものです。普通には状態で物差しなどを使って一度きちんと語ってみるといいでしょう。物差しで目の方と横からおしゃべりなんて正しいと思いますが、現実を直視するために必要なことです。こんなことはやったことがないという女性がほとんどですが、だからこそきちんと語ってみるようになります。自分の目のバランスを数字で確認できます。私の目は横から足らない、縦から足らないなどはっきりした現実が見えているはずです。現実があっても、チャンスすることはありません。アイラインの縦から横からは重要な位置になるようにアイラインで調整すればいいのです。アイラインなどでの輪郭を整える際の大切な基準になります。この間を参考にすれば、より魅力的な輪郭になります。目の輪郭を整えるなら、縦から15から3のように指示する。目に欠かせない30の美人の法則。その12、上手な行為の話し方。アイコールは目の輪郭の上の部分とです。眼球の周りの部分でこれは空洞になっています。年齢とともに体が痩せていくと黒も深くなります。すべての人にアイコールがあります。アイシャドウなどでアイコールの位置を参考にすることがあります。ところで、自分のアイコールの場所をきちんと確認したことはありますか？見た目だけでなんとなくこの辺りだろうと感覚的に加えているのではないでしょうか。特にアイコールタイマーの場所は予定確認しづらいはずです。アイコールは見た目だけできちんと確かめるのは難しいものです。一度きちんと確認してみましょう。確認方法は単純です。人差し指、中指、薬指の3本の真ん中の上に対して当ててみましょう。すると指の感覚から眼球の部分が分かりますね。そこがアイコールです。アイコールの場所をきちんと押さえることでアイシャドウをより美しくしやすくなります。自分のアイコールの位置を確かめる。目に欠かせない30の美人の法則。目の体を防ぐためパンパンに塗る化粧というのはアイシャドウです。目のフレームから外側に塗ってグラデーションで仕上げます。髪の毛や濃さによって目の印象を変化させることがあります。さて、問題なのはアイシャドウの塗り方です。アイシャドウを外側に塗っているとはいえ、どこまで入れればいいのでしょうか。これも理想的な基準があります。アイコールです。人差し指、中指、薬指の3本のパンパンの上に対して当ててみると眼球の凸凹が分かりますね。こんなアイシャドウは目の凸凹によって表現したものです。アイシャドウの範囲を考えながらアイコールを基準にするのが最も自然なのです。凸凹の深さに応じてグラデーションの濃淡を調整するのが正解です。凸凹の浅いところは濃くして深いところとは合うように仕上げます。凸凹のない外側部分にはアイシャドウを入れません。いかがでしょうか。今までなんとなく適当に入れていたアイシャドウの範囲がはっきりしましたね。ぜひこの際にアイシャドウの正しい位置を確認してみましょう。アイコールの位置をきちんと確認してアイシャドウの目の方を基準にする。目に欠かせない30の美人の法則。その14、人の中と20万だと区別する基準とは、パッと見た印象だけで決めてしまいやすいの状態です。人の中と20万だ。違う状態で区別すると思っている人が多いのですが、現実には違います。では、人の中と20万だと区別する基準とは何でしょうか。マスクの線で判断するのが正解です。正面から見てマスクの線が見えるかどうかが基準になります。鏡を正面から見て自分の顔を見てみましょう。マスクの線が真ん中で隠れているのは人の中だ。鏡を正面から見たとき、マスクの線が真ん中で隠れているのは人の中です。マスクの線がはっきり見えているのは20万だ。鏡を正面から見たとき、マスクの線が見えているのは20万だです。マスクの線が見えているのは20。鏡を正面から見たとき、マスクの線が見えているのは20です。あなたはどちらですか。人の中か20か20か。鏡を見て自分の元の様子をきちんと区別した上でメイクをしましょう。鏡を正面から見てマスクの線が見えるかどうかで人の中か20万だかを判断する。メイクに欠かせない30の美人の法則。その15、髪を染めたとき、眉毛まで考えていますか。髪は顔の面積が広いので、黒い髪では濃い雰囲気があり、嫌な女性がいます。アジア人の黒髪は魅力的ですが、もっと軽い雰囲気を出したいために黒色の髪に染める女性を呼びかけます。しかし、髪は黒色である雰囲気になったにもかかわらず、髪を見てどこかおかしいなと印象を受けることはありませんか。原因は眉です。髪を染めた場合には眉の色をそのままにしているのです。髪の色は黒色の眉の黒までは統一感がありません。最大嫌いではありますが、見る人にどこかおかしいなという不自然な印象を与えてしまうのです。あと一個の手で印象を落としてしまうのはもったいないですね。髪の色と眉の色を同じにすることが大切です。髪の色に少し髪を加えるときは眉にも少しだけ髪を加えましょう。髪の色と眉の色を同じにすることで全体的な統一感が出て、眉の眉が良くなります。眉の形だけでなく、今まで考えられるようになりましょう。眉の色は髪の色に合わせる。人間関係では笑顔が大切です。口を閉じたままに恋するのもいいですが、やはり顔を見せて笑った方がより軽い雰囲気が伝わってきますね。しかし顔を見せて笑う場合は注意したいことがあります。注意したいのは笑うとき下の歯で見せないことです。顔を見せる場合もいいですが、見せすぎです。下の歯で見えてしまうと、下品で楽な印象を与えます。理想的な笑顔は目の中で見せて笑うことです。鏡で見てもらう方がよくわかります。鏡が近くにあれば実際に確かめてみましょう。上の歯を見せる顔と上の歯で見せる顔と印象の違いを見てみましょう。同じ笑顔であるにもかかわらず、違った印象を受けるはずです。上の歯で見せて笑った方が上品で同じ印象を受けますよね。普段何が見ている前の俳優や雑誌の者たちはこうした口元を常に意識しています。今日から見込まれるとき、上の歯で見せて笑うように心がけましょう。笑顔が印象を変えていきます。いい笑顔でと前に違いません。上の歯で見せて笑うようになる。目に欠かせない30の美人の法則。その17、アイラインの本当の印象は目尻で決まる。真ん中に入る部分は、どれも大きな人です。パッチリした大きなのは、ポジティブで内面に印象を与えます。目元を大きくするために、アイシャドウやマスカラを最後まで女性も多いことでしょう。さらに、大きな目を演出させたいと思い、アイラインに手を出す女性も多いはずです。この際、注意したいことがあります。アイラインは目の下から目尻まで繋げていきますよね。上の歯と下の歯のアイラインが目尻で繋がらないように注意しましょう。目尻ラインが繋がってしまうと、急に目が小さい印象に変わってしまうからです。目を大きくするためには、アイラインは目尻で離しておくことが大切です。おおむね3ミリほど離しておけばいいでしょう。ただし、この法則の使い方次第です。一時的に目を小さく見せたい場合は、逆に目尻で繋げます。中心部よりアイラインの目尻で繋げるかどうか。ただ、これだけで目の印象は、何と変わります。アイラインの本当の印象は目尻で決まるのです。目を大きくするためには、アイラインの目尻から離す。アイシャドウは、一色のグラデーションより3色のグラデーション。アイシャドウはグラデーションの色です。いかに美しい濃淡を表現できるかで目元の美しい印象になります。シャドウ出しを使いブルーなブルー色でグラデーションを決め、ピンクなピンク色でグラデーションを決めます。しかし、一色でグラデーションを決めるのはなかなか手先を探す必要です。また、色がずれやすく化粧直しも手間がかかります。もっと選べる良品に決めることがあります。アイシャドウに別々の3色を使うことです。一色でグラデーションを表現するように、違った3色でグラデーションを表現するのです。ライトからミディアムからダークからの3色です。暖色系の3色、もしくは暖色系の3色が代表的です。この3色を順番に乗せて濃淡を表現できるため、手先の不要でも綺麗に仕上げやすくなります。しかも、良品に見えやすい。一色のグラデーションとは違った立体感のある目元に仕上げやすくなります。化粧品までメーカー側で抽出した3色を用意し、アイシャドウが販売されているので参考にしましょう。アイシャドウは3色を使って美しい上品な目元を演出する。目に欠かせない30の美人の法則。その19、いくら眉の形が整っているとはいえ、手前の眉は怖い。チークがなくても美しく仕上げることができます。口紅がなくても美しく仕上げることができます。アイラインもアイシャドウもアイラインですが、なくても何とかなります。しかし、なくてこんなものが一つあります。眉です。眉がなくなるのではいただけません。素直になるとほとんど眉がなくなる女性がいます。眉はアイラインが出かけたら眉はいらないと思い取っているのです。もう少しと思って取り付けてしまうようです。眉は形が綺麗に整っている場合という問題ではありません。いくら眉の形が整っているとはいえ、手前の眉は自然に映ります。眉の質感が失われ、いかにも人工美という感じがしてしまうのです。もちろん眉のラインからはみ出た手を隠すのは大切ですが、不要なところまで隠す必要はありません。形を整えてもできるだけ自然な状態を残すことが大切です。眉を綺麗になるのは大切ですが、できるだけ自分の眉を残しておくことが大切です。眉を取り付けないようにする。 明確に欠かせない30の美人の法則。その20、眉の形にも理想がある。眉の基本構成は3つです。顔の中央に近い側の眉頭、眉の頂上である眉山、小鼻に近い側の眉尻、眉頭、眉山、眉尻の3つの位置によって基本的な眉の形が構成されています。眉は顔の印象を決める大切な部分です。それだけに厳密な理想の位置は強く意識しておきたいところです。次の3つを意識して理想的な眉を整えましょう。理想的な眉頭の位置、鼻先の脇と目頭を見ましょう。鼻先の脇から目頭の間に向けて眉に直線を伸ばしたいときな理想的な眉頭の位置です。おそらく目頭の眉より3、2、0の内側になることでしょう。この位置に眉頭が来るように両側になるよう調整しましょう。関係の眉毛はピンセットで見たり挟んで切ったりなどして整えます。角は鼻筋につながるような段になりそうです。2、3段眉頭に向かう直線の延長が鼻筋に沿うようになると大変バランスの良い眉頭に仕上がります。理想的な眉山の位置、目をよく見てみましょう。目の中心に興味があり、その両側に興味がありますよね。外側の正面の眉が理想的な眉山の位置です。外側の正面の眉に眉山が登場してくるような眉を仕上げると整った顔に仕上がります。理想的な眉尻の位置、まず鼻先から眉尻に向けて直線で結んでみましょう。その直線の延長線上が理想的な眉尻の終了位置です。また、この終了位置は必ず眉頭に向かうことが大切です。次に眉尻の角です。美人の理想と眉頭の角は、眉頭の方向です。眉頭に延長線が、ちょうど明確に欠かせない30の美人の法則。その十字、どんな人でも必ず押さえておきたい明確の指のタイミング。明確の崩れ具合には個人差があります。岸の分岐量や汗のかき方には個人差があるため崩れ具合も少々です。雨、風などの天候、季節によるものの差も影響もあります。しかし、どんな人でも必ず明確な崩れやすいタイミングがあります。食事中です。食事要請は口と食べ物が接触するので、口に直してしまいます。物事と関係であれば、顔全体が伸び、明確の崩れやすくなります。さらに、食事中は食べたものに含まれる有名な血液を通して循環するため、岸の分岐量も多くなりやすい状態です。こうした異常な差に食事中はどんな人でも明確な崩れやすいのです。メイクが崩れやすいタイミングがあれば、メイクナウシのタイミングも分かるんですね。必ず押さえておきたいメイクナウシのタイミングは食後です。朝昼晩の3回の食後は崩れたメイクを直すベストタイミングです。さらに、プレスを食べる習慣のある人は同じ食後のメイクナウシをすれば完璧です。お手洗いのタイミングでこまめに長く一つ食後は崩れたメイクを直しましょう。このサイクルを目安にすれば安定したメイクの状態を保ちやすくなります。メイクナウシのタイミングは食後を目安にする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その12、メイクナウシのポイントはチークと口にある。メイクを食べる場合、メイクは少し工夫が必要です。メイクをするときはメイクを外しますね。しかし、メイクをすべてお手からメイクをかけると違った雰囲気になるでしょう。メイクを外した状態でバランスが整っていても、メイクをかけたとき違和感があるようです。あと、見た感じでは目元だけが華やかになっている状態です。どんな雰囲気になるのかは、メイクの周囲によります。メイクにクレームがあることで見方も異なります。黒字ながら目の周りが黒っぽい雰囲気になっているでしょう。ここなのです。メイクをしたとき目元だけが華やかになりやすい。この点を考慮しながらメイクを進めることが大切です。メイクをする人のメイクのポイントはチークと口にあります。アイメイクが終わった後、その強調された目元につながるようチークや口にのバランスを整えましょう。その華やかな目元のバランスが取れるようチークと口にも仕上げていきます。色や濃さなど全体的な華やかさが統一されるように仕上げていきましょう。メイクの途中で、時々メイクをかけ、様子の変化を見ていけばバランスを整えやすくなります。メイクをかける場合は、強調された目元につながるようチークと口にも仕上げる。メイクに欠かせない30の美人の法則。その13、チークの位置の正しい見せ方。ここのことばかりにすればいいのかな。髪を見ながら、ここの真ん中を目安にしているのではないでしょうか。見た目で真ん中を選ぶのもいいですが、もう少し上手な付け方があります。チークをつけるとき、にっこりしましょう。にっこりすると、頬の一部が盛り上がる部分がありますよね。一番高く盛り上がったところを中心にやると、チークとして最も自然な位置に仕上げることができます。チークを使って丸くして、綺麗なグラデーションに仕上げましょう。また、忘れられないのは、目を返す効果もあるんです。ここの高い部分につけるため、にっこりしたとき、より一体感が強調され、笑顔が華やかになります。美しくチークが決まると同時に、笑顔が良くなるのです。にっこりしながら、チークをつける。メイクに欠かせない30の美人の法則。その14、自分に似合うチークの色は人差し指が知っている。化粧品にはたくさんのチークの色が並んでいますね。チークは色によって大きく印象が変わります。何かイメージによって色のもいいですが、まず基本を押さえておきたいことです。自分によって最も馴染みやすいチークの損失はすでに存在しています。この答えはあなたの人差し指が知っています。人差し指を出しましょう。指の先を強く握ってみましょう。人差し指の方が赤くなりますね。そのことをあなたに適したチークの色です。自分の指の色ですから、あなたが自然に言うことはありません。顔自然と馴染みます。もちろん意図的にイメージを変えたい場合はこの限りではありません。オーソドックスなチークの色を探す場合の基準としてご活用ください。人差し指の先を握った後の色を基準にチークの色を選ぶ。メイクに欠かせない30の美人の法則。その15、マリチークと大チークの印象の違い。チークの入れ方は大きく印象になります。綺麗な色を選び方と大丈夫になり方です。どちらが正しいわけではありません。それぞれに特徴があります。大切なことは自分の巻いたイメージに合ったチークを選ぶことです。自分の巻いたイメージに合わせて適したチークを使い分けましょう。私は可愛い印象には綺麗なマリーチーク。テレビの世界をよく見るとチークの入れ方がなくなっているはずです。チークを巻いていると私はチークの印象になります。綺麗な色を描くことで礼儀正しい印象もあります。ただし、はっきり言うと愛すると幼い子供のような印象になるためイエスには注意が必要です。優雅で上品な印象には大のチーク。テレビで美しい優雅たちは必ずチークが台形になっています。台形だからこそより洗練された雰囲気が出ているのです。より大人っぽく優雅で上品な印象を出したいときは台のチークができています。台を描くことで顔に一体感を強調することができ、高めた印象につながるのです。ただし、フェイスラインによって後半にラインチークを入れすぎてしまうとシャドウイングになるため注意が必要です。何かイメージに合わせてチークの入れ方を工夫する。メイクに欠かせない30の美人の法則。その16、フェイスパウダーはファンデーションとバランスを考えてこそ引き立つ。フェイスパウダーはメイクには欠かせない存在です。顔の使を吸収して目立つ気を抑えたり自然な一体感を出したり通行があります。しかし、フェイスパウダーをつけたときどう見えなくて自然に見えることがあります。確かにフェイスパウダーには艶を見せることもありますが、つけすぎると一転して流してしまうのです。こういうとき、まさにフェイスパウダーの品質を疑ってしまいます。フェイスパウダーのような品質に問題がある可能性もありますが、どうとも変わらないなら別に問題がある可能性があります。その原因とはファンデーションです。ファンデーションが荒れすぎていませんか。荒れすぎるファンデーションの場合、光を反射しすぎてしまい、フェイスパウダーが目立ちすぎてしまうのです。ファンデーションの色を直したり、塗り方を調整してみましょう。ファンデーションとバランスを考えてこそフェイスパウダーが引き立ちます。フェイスパウダーが目立ちすぎならファンデーションの色や質を疑ってみる。メイクに欠かせない30の美人の法則。その17、口の濃淡は見せたイメージによって使い分けるのが正解。私の口はこの世の口の一番に合う。自分の顔の特徴を知った上で、匂いを見せるのはいいのですが、一緒に固定するのは良くありません。私たちの生活でも仕事の特徴、プライベートでは雰囲気が随分変わりますよね。メイクの上手な女性と同居に応じて様々な種類の化粧品を使い分けます。特に口には濃淡によって随分雰囲気が変わります。口の濃淡は見せたイメージによって使い分けるのが正解です。大きく分けて2種類あります。初めに見せたい場合は淡い色。明るい色の髪の方が軽く感じられるように、口の明るい色の方が軽くなります。口元の状態線が抑えるため、優しい印象のある口元に仕上げます。私、口内で大きな雰囲気を出したい場合は淡い色の口元が最適です。私、口元に印象を出す方もあります。プライベートや友人との遊びに出かけるときはちょうどいいでしょう。エレガントに見せたい場合は濃い色。恋色は口元のコントラストが高め、輪郭が厚く見えます。隠しながら指で上手に見せたい時は恋色の口元が最適です。口元を引き締めにすることもあるため、強い心のある女性を演出することもできます。卒業式、優雅式、パーティーなどフォーマルなどは恋色になります。口元の濃淡は状況に応じて使い分ける。メイクに欠かせない30の美人の法則。その18、口元は理想的な位置にある。立体なる口元の輪郭を整えるとき、口元の理想的な位置を意識しましょう。初めから口元ですが、美容形成の世界には美人に見える位置が存在します。まず、鼻の下からの先までの距離を3等分します。3分の1の線の上に口元の真ん中にそう言われても、口の位置を変えるのは難しい。確かに、口の位置を大幅に変えることは難しいのですが、一回などで調整する際、参考になるはずです。また、口の位置を変えることはできなくても、変えたように見せることができます。例えば、後先です。後先に明るい方の入れる場合は、暗い方の入れると見せられます。こうした目の錯覚を利用しながら、理想的な口の位置に近づけるように心がけましょう。理想的な口の位置に整える。メイクに欠かせない30の美人の法則。その19、美しいと言われる口の中と横の法則。一回などで口の位置を整えましょう。多くの書籍で紹介されています。口の位置を整えるとはいえ、抽象的な表現ですよね。目安が分からないことには、綺麗に整えようがありません。多くの名鑑定書籍に問題ないのは、そうした目安です。お答えしましょう。美しいと言われる口の理想的な領域は今の通りです。下唇と上唇の理想的な厚みの比率。下唇は上唇でも薄唇でも不自然です。口の上にはいいバランスに見える比率があります。上唇と下唇の理想的な比率は1:5です。上唇より下唇の方が厚みが1:5になると最もバランスよく見えます。口全体の理想的な領域。口全体の中と横の理想的な比率は1:3です。口の中に対して横から3倍が最もバランスの良い比率と見えます。さて、あなたの口はいかがですか。 物差しで実際に測るとどこに足りないのかが分かります。比率に足りない部分があれば、いくらになるや、今シーンなどで、理想の比率ならすぐに調整しましょう。口の伸びの比率が、1時15分、口の15時が1時3分になるように、口元を整える。メイクに欠かせない30の基準の法則。その30、多くの人が勘違いしている唇と歯の本当の境目とは、口元をメイクする際に大切なのは歯と唇の状態です。状態をよりはめてしまえば、口が大きく見えてしまい、下品になります。その一方、唇の内側では、メイクが物足りない気もします。口元のメイクの第一は歯と唇の状態を見極めることです。しかし、問題はここです。突然ですが、唇と歯の境目はどこか分かりますか？多くの人が誤解しているところです。おそらく、鏡を見て、今から歩くのが境目だと思っているのではないでしょうか。それは本当の境目ではありません。見分け方は簡単です。口の輪郭を指で触ってみましょう。若干山になっているところがあるはずです。それが本当の口の境目です。口元の輪郭を変えることではなく、山になったところを意識しましょう。この状態を意識すれば、口元をメイクするときは綺麗に仕上げられます。特に、一回なら口元を整える際には、この状態が大切です。口元のメイクは山になった状態を意識する。メイクに欠かせない30の美人の法則。まとめ。その1、美人の法則を意識しながらメイクをする。その2、顔メイクをする場所をいつに分けて考える。その3、メイクの3つの要素を正しい色、質感と整える。その4、10の質問の順に向かってメイクのバランスを整える。その5、先に服を着て全体的なバランスを見ながらメイクをする。その6、ファンデーションの色や毛の色を基準にする。その7、リキッドタイプのファンデーションの手に取るときは、指を伸ばしの代わりに使う。その8、髪の生え際から眉毛、眉毛から目元を見ながら、歯が1時1分1秒になるようにメイクする。その9、自分の顔の正面と側面を確認する。その10、顔の横から目が横にするになるようにする。その11、目の輪郭を整えるなら、縦配中央から3の目を意識する。その12、自分のアイコンの位置を確かめる。その13、アイコンの位置をきちんと確認して、アイシャドウの目方を基準にする。その14、髪の正面から見て、まつげの線が見えるかどうかで、正面の中の順番からを判断する。その15、眉の色は髪の色に合わせる。その16、上の肌を見せて笑顔になる。その17、目を大きく見せたい時は、アイラインの目尻から離す。その18、アイシャドウは3色を使って、美しく上品な目元を演出する。その19、眉毛を沿いすぎないようにする。その20、理想に残って眉の形を整える。その21、目直しのタイミングは食を目安にする。その22、目がよかれる場合は、頭頂された目元に次のようチークを口に押し上げる。その13、にっこりしながらチークをする。その14、人差し指の先を握った時の色を基準にチークの色を選ぶ。その15、何かイメージに合わせてチークの入れ方を複数する。その16、フェイスパンダーが流れ出すならファンデーションの色や質を狙ってみる。その17、口の伸びの感が状況に応じて使い分ける。その18、理想的な口の位置に整える。その19、口の伸びの比率が1時15分、口の15時が1時3分になるように口元を整える。その30、口元のメイクは山になった状態を意識する。